神の御姿の回復と題しまして、旧約聖書創世記一章26節から28節です。まずはじめに28節のみお読みいたします。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アーメン。今日も命の御言葉から、神の御姿によって作られた私たちはどのようなものか、この素晴らしい真理をいただきます。それではハレルヤをもってパスターをお迎えいたしましょう。ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。主は私たちを生かしてくださるために十字架にかかられました。来週からですね、主の手術が、シュロの手術ですね、始まります。そしてその次がイースターになります。私たちはこの主の死と復活、これを覚え、そしてなぜ主が死なれたのか、主は死の身代わりに何をしてくださったのか、それを、私たちはこのこれから始まる週を覚えていきたいと思います。
다음주일종려주일입니다종려주일주님이내마음에오시는주일주님이예루살렘에들어오시는주일입니다
では一言お祈りいたします。愛するイエス様、あなたが素晴らしい勝利を十字架の上で成してくださったことを感謝します。それは私たちを生かし、私たちを死から命へと、また崩されてしまった、破壊されてしまった人間性を、これを立て直し再建し、それをあなたの御翼の陰で覆い、我らを神の子供、神の似姿、本来あるべき姿へと回復するために、そのことを成してくださったことを感謝します。どうかしよう、今日そのことをあなたがお語りください。このしもべの唇を整え、またこれに預かる一人一人を通りよく整えてくださり、あなたの天から流れ出るそのマナをいただき尽くさせてください。今日もすべてをあなたに期待し、すべてを御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
今年に入ってから、再建というキーワードでメッセージをしているんですけども、で、特に、ね、礼拝の再建、これが皆さんの人生の再建に必要不可欠であるということを、この天聖教会では今年に入ってからメッセージしております。で、この礼拝の再建、ね、これ実を言うとですね、この天聖教会のみならず、ね、全ての教会のみならず、イエス様を知らない人も、ね、全員人間であるならば、全員これは、ね、通らなくてはならない問題です。なぜなら、人はもともと神である主から作られ、そして神である主の似姿として、ね、神様と関係を持ちながら、要するに神様と、ね、礼拝、神様との関係です、これを持ちながら生きるように作られているから、だから、ね、この礼拝の回復というものは本来人類全体が取り組むべき問題なんです。まあ、ですからこの、ね、神様との関係の回復、これ、が一体何であるのか、そもそも人間はどのようにして作られたのか、なぜ本来あるべき姿から離れてしまったのか、そしてどうすれば本来あるべき姿へと回復できるのか、それについて今日この創世記の方から、ね、この創世記は、そもそもこの世界、そもそも人類、なぜどのようにして作られているのかが書いてありますので、今日ここから見ていきたいと思います。そもそもこの礼拝というもの、ローマの12章の一節の方に書いてあるんですけども、礼拝、それは私たちの体を捧げるものである、清い生きた供え物として捧げなさい、それこそ 神様に喜ばれる霊的な礼拝ですと、日本語の聖書は霊的礼拝であると書いてあるんですけども、ね、そこ、原文の方では、ね、霊的なというよりもロジコスな礼拝、ね、ロジコス、ロジックという言葉が、思い当たります。そうです。論理の、ね、もともとロジコス、ね、それがロジコスな礼拝ですよ、ね、理にかなった礼拝とは皆さんの体を生ける備え物として神様にお捧げすることが、それが理にかなった礼拝です。パウロはローマの、ね、12章1節のところで言っております。すべてをね、あなたの体、これはギリシャ語ではソーマという言葉が使われておりますから、ですから皆さんのこの肉体だけでなく、また皆さんの心です、ね、皆さんの思い、意志、感情、体、ね、それはすべてを捧げること、それが理にかなった礼拝になるんです。私たちはこの礼拝、ね、これをですからしっかりと回復していかなくてはならないんですけども、主は望んでおられます。礼と誠をもって、ね、礼と真理とをもって礼拝する礼拝者を父なる神様は求めておられます。そして今が、ね、その時だ、イエス様はおっしゃいました。イエス様にあってこそこの、ね、生きた礼拝、礼と誠の礼拝が捧げられるんです。さてこの創世記の、今日の箇所のところでは、ね、人が作られた成り立ち、それについて記されております。26節をお読みしますと、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、ね、26節この言葉で始まっております。神様は我々に似るように、ね、複数形なんですね。すなわち父、子、御霊、この三者、これが、我々です。天において、ね、最初の会議が、まあ、この、聖書で記されている最初の会議、天における会議では人間を、ね、作ろうという、そういう会議、ね、それによって人が作られます。じゃあどのように、人を作ろうと言われたか、これ我々に似るように我々の形に人を作ろう、ね、ということが、記されております。我々に、ね、似るように、これは、ヘブライ語では、ツェレムと言います。似る、ね、ツェレム、これはもともと影、ね、実体があり、その影がある、ね、その影のことを意味し、また像、ね、偶像の像です。そうです、このツェレムは偶像という意味にも使われるんです。似たもの、その形、ね、その模倣ですね、その像、それがツェレムです。神様は、ね、人を神様の像として、ね、影として作られました、ね、ですから人間は神の像なんですね。神の形、神のイメージですから、人間、ね、よく神様の像を作ります、これが神だって言って、何か空の星とか、あるいは何か人間とか動物とか、ね、もろもろの形を、ね、木で彫ったり、あるいは石を、ね、うがったりして、そういう像を作るんですけども、ね、それそもそも意味ないんですね。人間の手でこしられたものが何で神様になるか、人間の手で、ね、作った像、これが神だよと言っても、あいにくその手、その足、その目、耳、体を持っている人間の方が神のイメージなんですね。これですから、偶像を作ること、それを拝むこと、全くもって意味がないどころか、ね、自分自身が神のイメージ、神の似姿であることを、ね、否定して別物にそれの権限を与えちゃっている、ね、そういうことですね。だから偶像礼拝、意味がないどころか、ね、本当に、神様が最も、してはならない言われたことの真っ先が、ね、偶像を作ってはならないですね。
私たちみんなが人の目に映った時にどんな姿で映るべきか、それはですね、私たちの中に主が備えてくださった父の姿が時に垣間見れ、子なるイエス様の姿が時に私たちを通して映し出されて、助け主聖霊様のその姿が私たちのこの行いを通して映し出される。だから情 なんです。何も空想の像ではありません。そういった形を映し出すものにならなければならない。神の影のようにぴったりとくっついてそばにいて、そして歩まなければならない存在、これが私たちなんですね。でも私たちはその神がわざわざ私たちの中に備えてくださったその神の聖なる性質、その大いなる性質、それを自分自らが投げ捨てて、そして転がり落ちて神に似たものとして、あれを作りこれを作り、あれに拝みこれに拝み、そういうものに成り下がってしまいました。
神様はもともと人間を神の姿形に、ね、神のイメージに作られたんですけども、でも今この世界は全くそうでない、ね、とても神様とは似つかわしくないような人間たちが、ね、この世界を、ね、支配するどころかもう破壊して好き放題に、してしまって、ね、ぐちゃぐちゃにしてしまってる、ね、そういう状況ですね。本来あるべき姿から離れてしまいました、ね、本来あるべき姿が、人間の本来あるべき姿が神様の似姿、神の、ね、像であるはずなんですけど、でもその姿から離れてしまった、ね、これ、なぜか神様の言葉から離れてしまったからです。あのエデンの園の話、ね、皆さんよくご存知のあの失楽園の話ですね。アダムとエバが登場します。なぜ失楽園してしまったのか、禁断の実を食べてしまったからです、ね、善悪を知る木の実、これが禁断の実、善悪を知ることを食べること、それが禁断のものです、ね、悪に染まることではないんですね。善悪を知ること、これが、ね、食べてはならないと言われており、そしてそれを食べるならばあなたは必ず死ぬ言われているその木の実です。それを人が取って食べました。その時2つのことが起こったんです、ね、1つは、神様のお言葉に反してしまった、ね、神様はそれを取って食べてはなりませんよ、そして取って食べるならば必ず死にますよ言われていた、ね、人は神様の御言葉に反逆してしまい、その結果神様の守り、神様のあらゆる覆い、そこから離れてしまって、ね、神様のその守りのその防御壁が、ね、取り除かれたところに人は住むようになってしまった。それがまず一つです、起きたこと。でもう一つ起きたこと、ね、人間は蛇の言葉に惑わされました、ね、蛇の言葉に従ったんです。結果蛇に、要するに蛇って悪魔サタンです。悪魔サタンに支配されるもの、ね、悪魔サタンの言葉に従って、ですからそれまで、ね、人間は、ね、悪魔サタンを逆に、ね、蛇をも全ての生きるものを支配するものから支配されるものになってしまった。悪魔サタンによって支配されるものになってしまった。でこれがあの禁断の実を取って食べたその時に起きた出来事です。人はもともとですね、神の形に、ね、自由な存在として、ね、神様は自由意志を持って選択したり行動したり、神様はそういう自由がありますね。人間をそのように自由意志ある存在として創造されました。どれほど人間のその自由意志を尊重されたか、ね、神様を裏切る自由さえも、神様はそれを尊重されて、ね、神を殺す自由さえも、神様は人間を尊重されて、ね、キリストを十字架上で刺し殺すということさえも、ね、神様は許されたんです。そこまで自由な存在として神様は人間を創造された。なぜ？神の似姿だからです。
神様がたった一つのこの言葉の力を与えたのは人間だけなんですね。だからこの人間、神のこの姿を持っている父なる神様、子なるイエス様、聖霊のこの姿、この言葉を持っている人々を今非常物は、ね、神の子として現れを待っているほどです。私たち自身が神の子であるならば、本当に キリストにあって、この権威があるこの言葉を持って、イエスキリストにあって、神の子の現れを待っているこの全ての非常物に対して、私たち自身があらゆる良き行いができるはずです。でも私たち自身がこの尊い言葉を、神を聞く言葉から悪魔サタンに聞く言葉として、言葉これを私たち自身が捨ててしまいました。そして神様の言葉より悪魔サタンのそそのかす言葉の方を取ってしまい、私たちの中でこの言葉の権威、この構造が神様ではなくて悪魔サタンの方が私たちの中において上に行ってしまいました。言葉の構造が変えられて、そして上なる方が私たちのこの敬うべき人間のこの言葉から取り除かれて、そして私たちは聞いてはいけないもの、それを聞いて、そして善悪のしるみを食べてしまい、私たちが持っているこの神の子として産んで増えて地に満ちていくこと、支配されて征服するそのすべての力を失ってしまいました。
さて、今日のこの創世記のこの箇所は人が堕落する前の話です。本来神様は人をどういうふうに作られたかということが、ね、ここに記されているんですね。でこのところを見ますと、人は自由意志が、神に似たものとして自由意志が与えられ、そして海の魚もまた天を羽ばたく鳥たちもまた地の家畜たちも、そして全部を、全地を治めるように、神様はそのように人をそのような目的で作られたんですね。そしてまた全て地の上を這っているものも支配するように、神様はそれを人に対して宣言されました。
要するに私たちが神、その神様が私たちに与えてくださった海の魚、空中の鳥、そして地を這うそのすべてのもの、獣、こういったものを、さまざまなものを従わせ征服するようにしてくださいましたけれど、これは神の似姿である神の形、それが私たちの中に依然として存在している時の保証であって、神のその姿、その形がなくなった私たち人間には、これらのものを支配する権利も従わす権利ももうすでになくなっております。
でこの権威はなくなる前の神の子供として、神様の似姿としての人間に対して神様は、祝福されます。そして命令されます。これ28節です。産めよ、増えよ、地を満たせ。アメン、
アメン。
で神の似姿である、神の子が地、この地、そこを産んで増えて地に満ちていくこと、これが神様の祝福であり、そしてそもそも命令なんですね。神様の命令であり祝福は、神の子供が、神様の似姿がこの地上を産んで増えて地に満ちていくことなんです。これがまず神様の、祝福の命令なんですけども、ですからこの地上、この地球、これは神の似姿である人が満ちていかなくてはならないものです。ただしこの人間、第6日目に作られました。第6日目、それですね、他の生き物も作られております。地の獣やまた地を這うすべてのものもこの第6日に、同じ日に作られました。ですから人はですね、もし神様の言葉を捨ててしまうならば、神様の似姿たることを捨ててしまうなら、もういとも簡単に獣とか、地を腹ばいで這いつくばうるものに、そのようなものになってしまうんですね。成り下がってしまうんです。
神様のこの似姿である私たちに与えてくださったこの尊いこの姿形、これがなくなってしまった時、私たちはどうなるかって言ったら、私たちより力があるものが私たちに現れると必ず打ち負かされるようになっている。私たちより羽ばたく力が大きいものが現れたら、それに踏みつけられる存在になる。私たちより、ね、歩く力、踏みつける力、それが多い人間が現れたら、私たちは踏みつかれて踏まれるしかない、そういう存在になってしまうということなんですね。だから羽ばたくことも、地に置いて生きることも、まだ私たちがこの本当に魚のように、水を得た魚のようにこの地上をね、心ゆくまでこの歩むこと、生きること、これができるためには、神の姿形、それがあってこそ可能なことです。
この28節のところにですね、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、まず従えよという言葉があります。そして次に、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、ね、支配せよという言葉、それから従えよという言葉、ね、この2つの動詞があるんですけども、この2つ、意味的には非常によく似ております。まずこの最初に出てくる地を従えよ、これですね、ヘブライ語ではカバッシュ言います。これもともと意味は踏みにじる、あるいは征服する、ね、ですから踏みにじる、足の下に置いて、そして征服する、まあ、英語で言うとこのコンカー、征服する、踏みにじる、勝利するということですね。そしてその次に出てくる支配せよ、これはですね、ヘブライ語では、まあ、ラダ、なんですけども、でも意味はまた一緒です、ね、支配するとか踏むという意味、ね、いずれにしても踏むというキーワードがあります。足の下に、ね、敷くことですから、ね、これらのものを、ね、支配しなさい、これ別になんか暴力的に、ね、それらを踏みにじりなさいということではなく、生徒に支配する、まあ、足の下に置くということですね。つまりここはですね、足の下にあるものが調子に乗って皆さんよりも上に上がってこようとしたり、あるいは皆さんを、ね、支配してこないようにしっかりと足の下に置いておりなさい、ね、そういう意味なんですね。
イエス様もあらゆるものを天に置いても地に置いてもその下に置いても、それを全部足台にしました。だから神の似姿によって作られた私たちも、キリストにあって接ぎ木されて、キリストの命に預かり生きているとするならば、私たちもあらゆるものを足の下にするということが可能であり、まだ私たちキリスト者はそれを可能にしてくださった神のその保証を得ていることを忘れてはいけません。
ですから、ね、人間本来の神の子としての、ね、罪の、拭われている罪のない人間のありさま、それはもともと神の似姿であり、この天のものもまた地のものもすべて、ね、従わせるということ、私たちの自由意志を用いてそれらを従わせなさい、神様言ってるんです。そうでないと、ね、その者たちが逆に皆さんを従わせようとして襲ってくる、そういうことをもしあったとしても、しっかりと足の下に踏みにじって、皆さん自身が支配者の側に降りなさい。ね、このことが、まあ、ここで求められていたことなんですけども、でも残念なことに、人は足の下に踏みにじりということを、それを怠ったのが創世記3章の方にあるんですね。まあ、要するに3章の方で、蛇、サタンが出てきます。ね、蛇が人間を惑わす場面が3章のところにあります。でここで人間は神の言葉に、ね、先ほども申しましたように背いて、そして蛇の言葉に従って、ですから神の囲いを外されてしまい、そしてその代わりにこの蛇の支配下、サタンの言葉の支配下に、その下に、ね、服従してしまって、ですから人間、ね、アダム以来、ずっと アダムから生まれてくるものはみんなこの蛇に、悪魔サタンに頭が上がらないものになってしまったんです。生まれながら、ね、罪を受け、生まれながら悪魔サタンの支配下にあって、ね、罪の中に下にうめき苦しんでいる状態のものとなってしまっております。そこを神様が降りてきてくださって、そして人を、ね、そこから贖い出そうと、その罪の支配、悪魔サタンのその束縛から解放しようとして、ね、定められた。それがこのもう創世記の、この章以降ずっと神様がずっと贖いのご計画を、ね、実行に移されている。それがこの、ね、聖書がこんなにも分厚くて長い書物になってしまった、まあ、その経緯であるわけですね。神様が人の成り下がってしまった、ね、悪魔サタンよりも下の、ね、這いつくばうるようなそういうものになり下がってしまった状態の、その人間の世界に降りてこられて、そして、ね、全て人はこの罪と死、また悪魔サタン、その支配下から逃れることはできない。でも唯一それに勝利してくださったお方、イエス・キリストです、ね、神の御子であり、そして人間となられたイエス・キリスト。イエス様は人として悪魔サタンに勝利され、そしてこのイエス・キリストに連なる人間はみんな悪魔サタンに対する勝利者の側に連なることができるんです。これが、ね、福音ですね、ゴスペルです。人はみんな死ぬ、そして罪がある、そのまた悪魔サタンの呪いの下にある、それらすべてを、ね、それらすべてから救われるためにイエス様が来られて、そしてこのイエス様を信じる人、イエス様に連なる人はすべて勝利者の側に戻ることができる。そしてですからイエス様を信じた人は神の子供とされ、そしてこの創世記の、ね、初めの神の子として正当にこの世を支配し、また服従させる、足の下に置かせるものに、主は人をそのようにしてくださった。だから、ね、キリストに連なる者は足の下で悪魔サタンを踏みにじる側になっているんです。そういうわけでこの、ね、蛇を足の下に踏みにじるということは、これが、ね、成立するんですね。
私たち一人一人に主が父の姿、子の姿、聖霊の姿を吹き込んでくださって、そして私たちに言った言葉が支配しなさい、従わせなさいということだったんですね。そしてその支配して従わせたことによってどうなるかといったら、神の父なる神様の姿、子なるイエス様の姿、助け主聖霊様の姿、それが私たち自身を通してこれが世に宣言されて、宣言されたことによってその獣が、その自然が、その羽ばたいている鳥が、海の中にいるその魚たちがそれを従った時、従った時、全ての自然が神に対して服従したことになっているんですね。そしてその姿、神の姿がある、形がある人間がそれを従わせたことによって、神の子によって従わされたものが生じて、そして主がこの従わせた人間、従わされたこの非常物、その他の諸々の非常物を通して主ご自身が栄光を受け取るわけなんです。
で、結局人がどのようにして本来あるべき姿に回復されるか、ね、これ要するに神の言葉に従うことによってですね、人は神の言葉に反逆して悪魔サタンの言葉に従うことによって、悪魔サタンに頭が上がらないもの、ね、踏みにじられる側のものになってしまった。ですからそこから立ち返るためには、ね、神の言葉に服従すること、神様の言葉に聞き従うこと、それによって神様のその本来あるべき人に与えられた座、神の子供としてのその座に再び引き戻されることができるんです。 旧約においてもアブラハム、神様に従いました。その結果神様から、ね、アブラハム、ね、さあもう北に南に東に西に、ね、歩き回りなさい。そしてあなた方が歩いたそのところすべてあなたの、ね、与える、ね、あなたが踏み歩いたその土地、ね、踏むことですね。この踏むことが大事です。そこをあなたに与えるとおっしゃいましたし、またヨシアに対しても、ね、命じられましたね。あなた方が足の裏で踏むところはことごとくモーセに約束したようにあなた方に与える、足の下で踏む、ね、支配すること。ですから神様の言葉に従った人に対してはこの足の下で踏むところにはそのあなたのものとなる、ね、その特権が与えられるんです。
その神様の命令に従順した、だからそのあなたのものになるという土地が今もう県にイスラエルではありませんか。信仰の戦場、アブラハムが自分の足で信仰を持って歩いた土地、それが今のイスラエルであり、まだ信仰を持ってこのアブラハムが歩いたところ全部はまだイスラエルに帰ってきてないんです。アブラハムがどれだけの、ね、土地を東西南北信仰を持って歩いたか、今もイスラエルはアブラハムが歩いたその土地をまだ全部は得ていません。その月その信仰、それを続く者が乏しい中において、主ご自身がまだモーセに続くヨシアにあなたの足で歩く、踏むその土地をあなたに与える、そしてイスラエルの子孫に相続させなさいと言いました。だから条件が何かつったら、右にも左にも反らずに、右にも左にも反らずに主の命令に喜んで従事して、嫌な時は服従して、そしてまず主の命令に従った時に、私たちの足で踏むところ、そこには私たち自身が勝利できる、従わせる、征服できる、その権威が保証として与えられている。今多くのクリスチャンがイエス様を信じていながらでも、この踏むべきその法則に立っておらず、そして踏んだとしても従わせる、征服するその法則には至っておらず、無駄足踏みをして、そして苦しんでいるクリスチャンがどれだけ多いことでしょう。再び私たちは立ち返るべきです。埋めよ増えよ地に満ちよ、空にあるもの、海や川にあるもの、地にあるもの、這うもの、このすべてを私たち自身が神に従順して服従することによって、全部足の下に踏むことができ、足体にすることができる、この権威、この構造を私たちはまだ再び回復しなければなりません。
アメン。ですから、ね、踏むということについては神の子供となること、ね、それが重要なわけです。黙祷の時にお読みしました、宣言した言葉が、申命記の11章のところなんですけども、ね、あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる、申命記の11章の24節なんですが、で、ちょっとここを、もう少し前のところから開きたいんですけども、ね、別に 皆さんが足の下で踏めば何でもかんでも闇雲にそこが自分のものになるってそういうわけではないんですね。あるいはなんか野の獣とか空の鳥とか足の下で踏んで支配するとかそういうことでもないんです。神の子供となるためにまた、皆さんが神の似姿となるためにはどうするべきなのか、それがこの使命記の11章のところに、あなた方の足の裏で踏むところはことごとがあなた方のものになるということの条件が記されています。使命記11章の、13節から21節のところ、これはですね、メズーザの後半、要するにテピリン、皆さんテピリンしてますね。テピリンはもともとあの、もともとは小さい黒い箱です。4つの部屋がある箱、それが額の上に乗せられて、それが額に縛られ、また右の手に縛られて、そして、御言葉を暗唱する、まあ、そういうわけでテピリン、御言葉暗唱テピリンという言葉で我々は使ってるんですけども、もともとは黒い、4つの部屋が入った箱なんですね。でそのうちの第4番目の箱、4番目の部屋にこの新命記の11章の、13節から21節の言葉が、もうこんなちっちゃい、羊皮紙に記されて、それでその箱の中に収められているんですが、まず13節からお読みします。もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しい葡萄酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。アメン。祝福が言葉が書いてありますね。そして祝福の条件が13節です。もし、主の命令をよく聞き従って主を、愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるならなんですね。ですから主に仕えること、主を愛すること、主の言葉を守り行うこと抜きに、そんな足の下で踏みにじるとかそういうことは、あり得ないわけです。
私たち人間はですね、私たちのこの生活の現場に、早雨遅雨が、本当に上等な時に降ってほしいです。そして私たちのこの仕事、その全てが本当に穀物が茂ったように、そして葡萄酒がもう溢るんばかりのように、そして油切ったもの、それを私たちは得たいと思っているんですね。でもこれのためにくださいという祈りはよく知っていて、これを得るために私たちが今日あなたに命じる私の命令をあなた方がもし聞き従い、あなたの神エホバを愛して心を尽くし品性を尽くして従うならばという、ここを私たちは本当にスーッと、通り抜けてしまう。ここに書いてあります。命じる、今日あなたに命じる私の命令をあなた方が、聞き従い、あなたの神エホバを愛して心を尽くし、韓国語は品性を尽くし、だから本当に品性の面においても、まだこの生活の直接的なその行いの面においても尽くしということがここに条件として書いてあります。
そして16、17節に、それを守り行わなかったらこれこれの呪いが下るということも書いてあります。16節から、気をつけなさい、あなた方の心が迷い横道にそれて他の神々に仕え、それを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。ここでは、他の神々に仕える、先ほど偶像がいかに、偶像礼拝がいかに虚しく、また意味がない、また、主に対して失礼なことを見ました。他の神々に、 誠の神であるお方を捨て去って他のものに仕えるならば、主の怒りが燃え上がり、ね、天が閉ざされてしまう。また地は産物を出さなくなる、ね、ですから人間がですね、その神の似姿であることを捨てて、ね、他の神々を作って、ね、それを、ね、あなたが神です、ね、そんなトンチンカンなことをするならば、逆に被造物の側から、ね、あざ笑われてしまう存在に人間なり下がってしまう、ね、ですから人が、ね、誠の神であるお方を捨てるならば、もう、ね、人は神の似姿ではなく、逆にもう被造物に、ね、動物とかライオンとかそういう猛獣からの脅威にさらされて生きていかなくてはならず、ね、そういう、まあ、当然腕力とかあのライオンとかゾウとか、ね、そちらの方が強いですから、ね、もういとも簡単に人間はそれらの恐怖に怯える存在になってしまうんです。この誠の神であるお方を捨て去るならば。でも人が神の言葉に従って歩むならば祝福、そして、ね、被造物の側から恐れられる存在になるんです、ね、だから人間あのダニエルライオンの穴に落とされましたけれども、ダニエルはもう、ね、死ぬまでも主に従い通すというその心備えがあったから、ライオンはダニエルに決して手出しできなかったんですね。でも逆にダニエルを陥れようとしたその、ね、偶像礼拝者たち、彼らがのライオンの穴を落とされたら、もうたちまちもう地面の穴の底に下る前にライオンが噛み砕いて殺してしまった、ね、もうそのことを見ても本当にダニエルの使える神である主、イスラエルの神、唯一なる天地創造の主は誠に生きておられ、力があるお方だ、このお方に礼拝すること、このお方の御言葉に聞き従うことがどれほど素晴らしいことであるのか、逆に、ね、その当時のメドペルシアの時代に、ね、ダニエルを通してそれが伝え知らされたものです。
私たちの心が惑わされて他の神々を従うということが書いてあるんですけど、クリスチャンにとってニャーにも私たちが仏像を作って拝むとか何かを作って拝むということはありません。でもここには書いてあるんですね。どういうことかって言ったら、主が違うっていうもの、やめなさいというもの、それを私たちがそのまま持ち合わせてやってはいけないもの、主がやめなさいというものをそのまま従ってしまうということは、もうこれは立派な偶像です、ね、そのやってはいけないというね、嘘という偶像に従っている、やってはいけないというね、悪いところに行ってはいけないと言ってるのに行ってしまった、そら、ね、行ってはいけないという空想に従っているんです。やってはいけない、言ってはいけない、見てはいけない、なのにそれを私たちがやってしまったということであるならば、それ一つ一つが立派な空想です。どれだけの空想かって言ったら、やってはいけないという神の御言葉を去っておきして自分が従っている空想ということです。非常に厳しいかもしれないけど、そういうことなんです。
で、そのようなことをするとき、ね、先ほどの2つの出来事が起こるんですね。一つ目はやってはいけないというその神様の言葉に背いたということ、ね、ということは神様の全ての守り、神様の全ての導き、神様の必要の満たし、その覆いの外に外れてしまうという第一の出来事が起こり、二つ目は、ね、その言葉従ってしまった言葉の先の奴隷になってしまう、ね、悪魔サタンの奴隷となってしまう、あるいは、ね、人間の奴隷となってしまう、人間の言葉の方をもし皆さんが神様の言葉以上に気にしたり、あるいはそれを堂々巡りさせたり、それに縛られ支配されるならば、ね、神様の守りの下というよりも人間の奴隷束縛の下にあることになってしまう。だから皆さんの心は、ね、神様に対し心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神である主を愛するべきなんです。
やってはいけない、言ってはいけないといったものをやっちゃったり、言ってはいけないという言葉をペロッと言っちゃったり して、それでやってしまった時、言ってしまった時に、自分が言ったその嘘によって自分は支配されるんです。やってはいけないことをやってしまうと、自分がやってしまったそのことによって支配される。結局は全部それが自分に災いになって帰ってくる。だけど私たちはどういうわけだか、ついつい主の御言葉はさておきして、私たち自身が言いたいこと、やりたいこと、行きたいところ、これを私たちは空上諏訪だとそう思う、ね、かけらもなくやってしまいがちです。
で、その甲斐さんに従わなかったことの災いが書いてあったんですけども、で続いて、18節から、ね、ハブレタの命令が書いてあります、ね、先週ハブレタ、礼拝で見ましたね。18節から、あなた方は私の言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それを唱えるように。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くなるためである。アメン。要するに、カエサーの言葉を刻みつけることによって、皆さんにカエサーの性質が刻まれることになるんです。皆さんにカエサーの印が刻まれて、ね、世の中のあらゆる物事が皆さんを 見た時、あ、これはカエサーが刻まれている、ね、自然界が、世の中の物事が皆さんを見る時、ね、皆さんにの背後にカエサーを感じ、神様の権威を見るんです。そして自然界は、そして諸々のことは皆さんに従うようになっていくんです。御言葉を刻みつけることによって、だからテピリンが大事であり、ね、ハブレタ、これが非常に重要になってくるわけです。そして22節以降のところに、その地を従えよ、地を足の下に踏む、そのことが書いてあるんですね。神様の御言葉に従順する結果、そして神様の御旨を行う結果、人は支配者の側に立てることの、その約束がここにも書いてあります、ね、法則なんですね。22節以降、もしあなた方が私の命じるこのすべての命令を忠実に守り行い、あなた方の神主を愛して、主のすべての道に歩み、主にすがるなら、主はこれらの国々をことごとくあなたの方の前から追い払い、あなた方は自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができる。あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとくあなた方のものとなる。あなた方の領土は、アラノからレバノンまで、あの川ユーフラテス川から西の海までとなる。アメン。
アメン。で、
しかも25節にヨシアに与えられている祝福もありますね。誰一人としてあなた方の前に立ちはだかる者はいない。あなた方の神主はあなた方に約束された通り、あなた方が足を踏み入れる地の全面に、あなた方に対する怯えと恐れを望ませられる。
うん、
アメン、
うん、アメン。
ね、全くもって創世記のあの祝福と同じですね、うん、本当に神さんの言葉に従うこと、神の子供となること、神の似姿となることには、ね、勝利の祝福、足の下に、ね、敵を踏みにじる祝福、そして、ね、地のものは全てこの神さんの言葉を聞き従う者の前に筆をののく、ね、カエサーの言葉が手引きにされて刻み込まれた人を、ね、自然界は、また世の人は見て恐れをなすんですね。だから皆さん、ハブルタ、また、ね、テフリン、これ大事なんです。そしてしっかりとこれを子供に教え込むこと、これが大事です。テピリンすること、ね、子供、若者に、御言葉をテピリン、覚え込ませておりますね。覚えていけば覚えていくほど どんどん、ね、脳が開かれ、ね、心も開かれて、ね、周りの人たちにちょっと変わったね、ね、そういうところを見ることができますね。だから皆さんぜひチェピリンしてください。そして皆さん自身が、ね、この神様の品性を身につけるために御言葉への従順が必要です。御言葉、ね、これを超えることをするそれならば、あの災いの 2つの出来事が起こってしまう、ね、神様の守り、神様の覆いから外れてしまう、また悪魔サタンが支配者となってしまう。ここからの回復、それは御言葉への従順です。
御
言葉に聞き従うこと、それを守りを行うこと、ね、それによってどんどん皆さんは権威を帯びていくことができるんです。皆さんはこの主との正しい関係、ね、主を礼拝すること、主を礼拝することとは主と関係を持つことです。主と共に歩むことです。もし皆さんが主と共に歩んでいるならば、主から愛され、そして自然界からも、ね、ウェルカムされるんです。あのローマン8章書いてありますね。被造物は切実な思いを持って神の子たちの現れを待ち望んでいる、ね、なぜなら被造物が虚無に服したのは、ね、服従させた方によるのであって、ね、人間のなんかそういう好き方によるのではなく、服従させた方による。だからまだ望みがある。だから皆さんが、ね、御言葉に従順服従して神の子供となる、イエスキリストを信じることによって神の子供となる、その皆さんの現れを自然界を待ち望んでいるんです。そして正しく支配されること、ね、今世界は神の子らしからぬ者たち、ね、の好き勝手によって破壊され、もう好き放題、荒らされ放題されてしまっている、うめいているんです。皆さんがしっかりと神の子供となるべきです。そして世界を正当に治めるべきです。奪還するべきなんです。不当な支配にある自然界、また土地、そして不当な支配下にある人々、彼らを奪還して神様の栄光の自由の支配の中に導き入れる、その役割が皆さんに与えられております。皆さんは神様に従って神の子供となりましょう。そして全ての物事を足の下に、で特にもう蛇、悪魔、サタンが皆さんに何か、色気を出して皆さんを支配しようとしてきた、しっかりと足の下へ踏みにじりましょう。そして、ね、もう二度と登ってこれない足の下へ踏みにじって、そして正しく自然から支配し、正しく物事を支配して、そして祝福幸いの人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン、
アーメン。ではこれから皆さんそれぞれが祈りましょう。神の子供となるために、神様の御言葉に従順服従できるために、そしてあらゆる不当な支配から脱出して、主の支配、御言葉への従順服従により、神の子供たちを多く産んで増やしていけるように、今それぞれ皆さんで祈る時を持ちたいと思います。
聖霊様、私たちをあなたがタッチしてください。聖霊様、私たちをあなたが抱きしめてください。聖霊の油が私たちにとどまりますように。そして聖霊の油が私たちを通してまだ必要としているそのすべての人々に流れていきますように。聖霊によって作動されたこの真理が私たちの中において川々と流れますように。私たちの中において川々と流れ、主よ、なそのすべての人々の思い、心、感情が生き返られ、そしてイエス・キリストにあって栄光の花が咲きますように。イエスよ、あなたが助けてください。そして私たち一人一人がイエス・キリストにあって、今非常物たちが今本当に心の底から願っている神の子、神の息子となって、そして神の子の現れを待っているこの全ての被造物に対して、イエス・キリストの御名と血潮によってそこにある全ての罪、呪いを取り除き、そしてそこに 神にあってイエス・キリストの御名と血潮によるさらなる再創造、その祝福を運ぶことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。私たち自身、父なる神様、子なるイエス様、聖霊様に従順して服従するものでありますように。そして失った支配する力、征服する力をまた再び我がものとすることができますように。そして空にあるもの、地にあるもの、海やまた川にあるもの、その下にあるものを従わせることによって、その従わされたものが主の御名を褒めたたえ、また従わした私たちが主の御名を褒めたたえて、あなたの御名を褒めたたえるその礼拝へとつながることができますように、私たちを助けてください。イエス・キリストにあって天聖教会のすべての生徒たちがこの福音によってその耳が主を開かれ、その耳を通してこの尊い言葉を主をいただくことができますように、主はあなたが祝福してください。キリストにあって、キリストにあって主をあなたが整えて祝福してくださることを願います。耳がある者は聖霊が主教会に語る声を聞けと言いました。主よ、聖霊が諸教会である私たち一人一人に語ること、その声をしっかりと聞いて、そして主の御名を褒めたたえることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。
アメン。主よ、神の子供とならしめてください。イエスキリストを信じる信仰によって神の子供とされた生徒たちがもはや決して騙されることなく、またすでに悪魔サタンも足の下に敷かれております。その悪魔サタンのそそのかしによって再び支配権が奪われてしまうことはないように、どうか一人一人がしっかりとあなたの御言葉、あなたの真理にとどまり、決して与えられているこの自由が奪われることはないように、与えられている支配権が汚れたものに蹂躙されることがないように、主よ、もし地の足の下にあるものが私たちを逆に征服しようと襲いかかってくるとき、正当にそれに対してノーを突きつけめ、そしてイエスキリストに会って足の下に踏みにじる支配下に置く、このことをいつでも成していく我ら一度でありますように。主よ、私たちはいかに支配権をつまらないものに手放してしまうでしょうか。いかにしよう、私たちはいらない恐れによって支配権を人に奪われたり、お金に支配権が移ってしまったり、あるいは人の戯れごと何事もないあの言葉、この言葉に支配されて、そしていかに神の言葉がないがしろにされてしまうでしょうか。主をお許しください。そして真理へと立ち返らせてください。あなたの御言葉に従順服従することにより、神の子供としてのその品性とその権威、その威厳が取り戻され、そして正当に御言葉を用いてこの地上を正当に支配していくことができますように。悪しき者の好き放題なその破壊、そこから救い出す我ら一同でありますように、一人一人がその神の今年のたしなみを身につけて、勝利者として祝福されたものとして地に満ちて増えていくもの、産んで増えていく神の子供として、その幸いに一人一人を成り立たせてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを最後に賛美いたします。ご起立ください。557番です。
주교도문과축도로예배를마치겠습니다。
주님 말씀 와 같이
せず悪より救い出し
言葉いたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
礼拝をそこまでいたします。引き続き御前で主に心を向きましょう。